秦野をもっと近くするサブカル目線の田舎の魅力。若者に秦野をもっと知ってもらうにはどうすればいいか。近年マスコミをにぎわすのはアニメやゲームなど、いわゆるサブカルチャーの人気。リオ五輪の閉会式では安倍首相も人気ゲームのキャラクターに扮し、世界の注目を集めた。この日本のサブカルを味方につけない手はない。にわかに広がりを見せる秦野のコスプレイベントを取材した。初めての山の日を迎えた8月11日、丹沢の豊かな自然に感謝しようと、この日は飲食店の山盛りメニューなど、町を挙げてさまざまな記念イベントが実施された。そんな中、丹沢の山並みを間近に望むカルチャーパークの広場では、カラフルな衣装を身にまとったコスプレイヤーたちが続々と姿を現した。まずはこの噴水の前で撮ろうよ。集まったのは主に10代から20代の女性たち。人気アニメのキャラクターになりきろうと、ウィッグやカラーコンタクトはもちろん、中にはお手製の武器を用意した人もいた。暑さをしのごうとプールにやってきた来園者を尻目に、それぞれが慣れたポーズと顔つきで写真を撮っていく。あ、この写真いいね。雰囲気出てる。カメラの画面越しに笑顔で確認し合う様子は、旅先の旅行客と変わらない。意外なのは、道行く人があまり不思議そうな顔をしないことだ。よく見かけるよ。はじめはびっくりしたけど、楽しそうだし、愛想やマナーもとてもいい子たちだよ。教えてくれたのは散歩中のおばあちゃん。確かに周りの迷惑にならないよう気にかけているのがわかる。子供が知ってるキャラクターも多いので、家族連れが声をかけてくれることが多いです。イベントを知って来てくれた人もいました。と話すのは、市内の友達と4人で参加していた県内在住の20代女性。秦野の撮影会にはよく来るそうだ。山や季節の花があったりと、奥行きと緑のある背景はアニメの世界観によく合うんです。都会にも緑はあるが、建物など余計なものが多くて撮りにくいという。また、今回初参加だった都内に住む20代女性は、好きな自転車のアニメで秦野を知りました。自然豊かで最高。今度は私服で山や町歩きをしてみたいです。と、身近な田舎との出会いを喜んでくれた。紙面上部1/2に4枚の写真と2人のツイートがあります。それぞれの写真のコメントを読みます。水無川の人道橋で記念の山ポーズ、祝山の日。カルチャーパークのバラ園も絶好のスポット。1キロメートル以上続く桜と丹沢の背景は最高の田舎風景。お互いに仲良く取り合い、写真の出来栄えに笑顔。写真終わり。ツイートを読みます。ツイート、あっちゃん。本日の速報。まりもちゃんの古刹で秦野のカルチャーパークに来ました。園内は広くて子連れが多くいたけど、とてものびのびと撮れました。そして緑がとてもきれいに撮れました。ツイート、マリモはミスチング。秦野めっちゃ良かったよ。空気おいしいし自然いっぱいだし。ほんと癒された。 新宿行くより近いってこの前知ってから、軽率に秦野に足を運ぼうと思ってる。秦野良いとこ。ツイート終わり。サブカルチャーを発信力に。今回の山の日撮影会を企画したのは、コスプレ Q 代表の鈴木渉さん、44歳、平塚市。鈴木さんの写真があり、秦野には若者を呼ぶ力があると鈴木さん、とコメントがついています。15年ほど前に文化会館でイベントを初開催し、毎年市内を中心に活動の場を広げている。私たちサブカル好きもこうして山の恩恵を受けている一人ですからね。水無川沿いの桜が満開になる季節には、毎年多くのコスプレイヤーが集まる。これも鈴木さんが仕掛けた撮影会がきっかけだ。埼玉や栃木からも来ますね。コスプレの世界ではもう関東で一二を争う桜の聖地ですよ。テレビや新聞などに取り上げられたこともあるが、何よりツイッターなど SNS の効果が大きいという。コスプレイヤーの方は知らない人同士でもすごいスピードで情報を拡散させるんです。それに綺麗な写真を公開するから一般の方にも興味を持ってもらえるんですよ。田舎らしさとサブカルチャーのコラボは町の魅力発信に不可欠だと最近は観光協会や飲食店と協力し、町を巻き込んだ活動に精を出し始めた鈴木さん。彼らの新たな目線は、若者が秦野を知る大きな糸口になりそうだ。